ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は、COVID-19 のパンデミックはまだ長く、対策の鍵は2つだけについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、COVID-19 パンデミックの終わりは予測できないと述べました。インドネシアがデルタ変異種の対応を迫られていた時、世界保健機関は別のコロナウイルス変異種があるだろうと言いました。これによりパンデミックは予想よりも長く続きます。この声明は月曜日に大統領事務局の YouTube チャンネルに示されているようにインドネシア全道の州知事へのブリーフィングで大統領によって伝えられました。大統領によると現在インドネシアで COVID-19 に対応するための鍵となる2つのことがあるということです。これらの二つのことは、健康プロトコルの実施、特に距離の維持とマスクの着用、およびワクチン接種の加速における規律です。大統領は、州知事に迅速に行動し、対応できる強力なリーダーシップを持つよう求めました。大統領は、特に一般市民にとって、彼らが COVID-19 に感染した場合に早期に発見する方法を理解することの重要性を一層強調しました。それでは次のニュースです。ルフ大臣は COVID-19 対応対策に多くの関係者が関与することを保証することについてお伝えします。ルフ・ビンサル・パンジャイタン、海事投資調整大臣は緊急コミュニティ活動制限を実施することによりCOVID-19 パンデミックに対応するための意思決定と計画は様々なキャンパスの学者を含む多くの関係者が常に関与することを保証しました。ルフ大臣は火曜日にジャカルタの書面声明で現在の状況では一般的により広いコミュニティによって知られ理解される必要があるいくつかのことがあると主張しました。最初の重要なポイントは、コミュニティが健康プロトコルに従う必要がある上流での対応のことです。2番目のポイントは、酸素、薬、医療従事者、ベッド、およびワクチン接種のニーズを満たすことです。ルフ大臣は、ジャワとバリの緊急コミュニティ活動制限のコーディネーターとして政府がこのパンデミックに対応するためにあらゆる努力を続けることを強調しました。 彼はまた、すべての当事者が参加して政府を支援し、国民が現行プロトコルに従順であり、続けることを進めることを望んでいます。それでは次のニュースです。日本政府がインドネシアに2800台の酸素濃縮機を提供することについてお伝えします。日本政府はインドネシア政府に2800台の酸素濃縮機を提供する方針を決定しました。これは7月20日火曜日に彼のソーシャルネットワークを通じて在インドネシアの日本大使金杉健治氏が語ったものです。金杉大使は日本政府は COVID-19 パンデミックに対応するためにインドネシアを支援し続けると述べました。それは216万回分の COVID-19 ワクチン支援を含みます。ワクチン支援は今月末に実施されます。日本は様々な支援を通じて COVID-19 パンデミックに対応するためのインドネシアの取り組みを引き続き支援します。それらは今月提供された約216万回分のワクチンを含みます。それでは次のニュースです。カナダは国境を再開することについてお伝えします。カナダ政府は正式に国境を外国人に再開しました。新型コロナウイルスパンデミックにより国境は16ヶ月近く閉鎖された後再開されました。7月20日火曜日にテレシュレンギリ州が報告したように、8月9日以降新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた米国の永住者はカナダへの再入国が強化されます。パンデミックの状況が改善すると予想されることを考えると、海外からの観光客も9月7日から入国できます。しかし完全にワクチン接種されていない人々はまだカナダに入国することを禁じられます。それでは最後のニュースです。韓国の首相は軍艦に関する COVID-19 症例について謝罪することについてお伝えします。韓国のキム・ボーキュン首相は駆逐艦型戦艦で大規模なコロナウイルスの流行について国民に謝罪しました。船は東アフリカで海賊対策任務についています。キム・ボーキュン首相は7月20日火曜日に国に身を捧げている韓国軍の健康維持に失敗したため謝罪すると主張しました。韓国は約310人の船員を本国に帰国させるために2機の軍用機を送りました。韓国は火曜日に COVID-19 感染の1278の新しい症例を報告し、韓国の感染症例の総数は18万481になり、COVID-19 による死亡は2059に増加しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。Thank you.
maju, ayo maju.
リスナーの皆さん、コメントです。今日は COVID-19 パンデミックの中で自然災害に注意することについてお伝えします。インドネシアの人々は衰える兆しが見られない COVID-19 のパンデミックに苦しんでいますが、様々な自然災害も彼らを悩ませ続けています。国家防災庁は7月19日に発表され、年間を通じて発生した様々な自然災害の報告を提出しました。7月19日午後3時の時点で、インドネシア全土で1583件の自然災害が発生しています。災害は21の地震、121の森林と土地の火災、3つの干ばつ、667の洪水、318の地滑り、432の竜巻、21の高潮と摩耗で構成されていました。自然現象は、その出来事が人的被害、環境被害、財産の損失、および心理的影響をもたらした場合、災害と呼ばれます。2021年から7月に発生した自然災害により、499人が死亡、69人が行方不明、1万2000人以上が負傷し、550万人以上が苦しんでいるまたは避難しています。これらの数はわずか6ヶ月の期間を考えると少なくありません。インドネシア政府は予想される潜在的な災害について、住民に地図を作成し、軽減し、計画しました。しかし、同時に、現在猛威を振るっている COVID-19 のパンデミックにより、住民も様々な困難に直面しています。したがって、気象庁のウェブサイトでの天気予報や国家防災庁が発行する危険地域の調査などを住民が監視しないのは当然のことです。この場合、地元自治体は潜在的な災害に関連する地域を監視する上で非常に重要な役割を果たします。地元自治体は健康プロトコルを遵守しながら災害に対する市民の準備を改善する義務があります。また、災害リスクを軽減及び減らすための装置を講じるために警戒を劣らないようにする必要があります。これにより災害が発生した場合でも住民は保護されていると感じ、自主的に地元自治体の指示に従います。インドネシアの人々が自然災害の影響を可能な限り減らし、COVID-19 パンデミックからすぐに解放されることを願っています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
ボイスオブインドネシアは再び B
BOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1954年7月21日にフランスとベトナム間のインドシーナでの戦争の停止のことから始めます。フランスとベトナムの間の戦争を止めるための条約は1954年7月21日にジュネーブ会議の終わりに署名されました。この会議には米国、イギリス、中国、ソビエト連邦の代表も出席しました。ジュネーブ条約は、ベトナムを北ベトナムと南ベトナムの2つのゾーンに分けています。フランス人がベトナムを去った後、この領土の分割は後に長引く内戦を引き起こしました。次に1960年7月21日にシリマフォ・バンダラナイケウがスリランカの首相に就任されたことについてです。彼女は世界で初めて世襲ではない女性首相兼国家元首になりました。夫のソリマンディアス・バンダラナイケ首相の殺害により、以前は州府だったシリマフォは首相に選出されました。バンダラナイケ氏は1970年と1994年にスリランカの首相に再選されました。最後に 1983年7月21日に史上最低気温についてです。地球上でこれまでに直接記録された最低の自然温度は1983年7月21日に南極のソビエトボストク駅で地表面温度測定でマイナス89.2度でした。2010年8月10日に衛星観測により地表面温度は摂氏マイナス93.2度であることが示されました。しかしこの価値は1983年の記録とは異なり、地上温度計ではなく衛星からのリモートセンシングによって測定されたため、最低温度の記録としては登録されていません。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Katakanlah saja, jangan sembunyi, sembunyi. Bila kau ingin kita berjalan sendiri, sendiri. Mungkin memang bukan untuk selamanya cintamu padaku, rindumu padaku. Mungkin memang tiada namaku di sana, di sudut
selesaikan.
Katakanlah saja,
katakan apa,
mengapa sembunyi, sembunyi. Bila memang benar kau ingin kita berjalan sendiri, sendiri.
Tiada namaku di sana.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は貿易収支の黒字の勢いは維持されなければならないことについてお伝えします。中央統計庁は7月15日木曜日にインドネシアの貿易収支を報告し、2021年6月に13億2000万米ドルの黒字を経験しました。輸出総額は185億5000万米ドルに達し、輸入総額は172億3000万米ドルに達しました。中央統計庁のマルゴ・ユオの庁長は、この成果は2020年5月以来14回連続だと述べました。これは現在の COVID-19 のパンデミックにもかかわらず、国内の輸出入に関して回復力があることを示しています。2020年に記録された貿易収支黒字は216億2000万米ドルに達し、2001年から2011年のピーク期間の平均黒字である261億6000万米ドルにさえ近づいていました。中央統計庁の報告に答えて、エルランガ・ハルタルト経済調整大臣は、インドネシアの貿易収支黒字の勢いはいくつかの戦略を通じて維持されなければならないと述べました。アイランガ大臣は今後も貿易黒字の持続可能性を維持するためにはいくつかの重要な要素を引き続き観察する必要があると述べました。これらの重要な要素には特に収容市場において安定した世界的な需要の増加を維持することが含まれます。インドネシアはまた輸出の増加を促進する上で貿易代表の役割と機能を最大化する必要があります。実行する必要のあるもう一つの取り組みは、収容商品と潜在商品の価格動向と輸出量のダイナミックスを監視し、特に消費輸入コンポネントにおいて輸入の成長のバランスを維持することです。アイランガ大臣は2021年6月の輸出入の増加は月次および年次の両方でインドネシアの経済活動が回復し続けていることを示していると考えています。インドネシアの貿易収支のパフォーマンスは COVID-19 の中でさえまだかなり象徴的です。また、パンデミックの中で非常に回復力のある貿易収支のパフォーマンスを評価する必要があります。2021年6月の黒字は、特にインドネシアのいくつかの非石油及びガスの収力製品、すなわち植物の油脂、または HS15、鉱物燃料または HS27 および鉄鋼または HS72 の輸出によって支えられています。輸出の増加は石炭またはオーストラリアが年間 148.94% 上昇し、 CPO が年間 54.99% 上昇するなど、世界的な商品価格の変動の影響も受けました。全体としてのプラスの貿易収支パフォーマンスの達成は、主要な貿易相手国、特に米国と中国での製造活動の進展によっても影響を受けました。マルゴ・ユオの庁長は、2021年6月のインドネシアの貿易収支の黒字に貢献した国は、米国、フィリピン、マレーシアだと述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
bersama kita bernyanyi. Oh, syarabah
berwarna-warni cinta kita.
Tahu kenapa
tahun terakhir
Indonesia は再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。 Voice of Indonesia から魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。リスナーの皆さんもそうね、のれんしゃです。今日は西ヌサタンガラ州のサピッ観光村をご紹介します。ロンボク島のリンジャニ山は自然の美しさに多くの魅力を与えています。リンジャニ山の自然の美しさを提供する一つのエリアはサピッ村です。この村は、西ヌサタンガラ州、東ロンボク県、スウェラ地区にあります。山の中のほとんどの村のように、東ロンボクで最も古い村の一つであるサピッ村は、多くの自然の美しさを提供します。しかし、特に、この最も古い村では、他の村と少し違います。村はリンジャニ山エリアにあり、訪問者の目を楽しませてくれる美しい景色を約束します。海抜650メートル以上の標高の上に位置し、息を呑むようなパノラマの日の出を見ることができます。長い間、観光客はサピッ村を日の出を楽しむ場所にしています。朝の太陽の美しさは、ロンボクでの忘年会を楽しんだ後、新年から観光名所として利用されます。また、サピッ村にいるなら必見の場所の一つ、パルジュパンの丘も訪れることができます。日本の占領時代の遺跡、または目印の石彫があったことから、バルジュパンの丘と名付けられました。残念ながら、最近、日本の遺産を保管する場所の目印と誤解されていたため、人々によって破壊されました。実際に解体後も、遺跡は見つかりませんでした。パルジュパンの丘は通常夏の間は日の出と日没を見るために観光客で にぎわいます。 2.5 ヘクタールのキャンプ場があるので、キャンプが好きな観光客に適しています。訪問者は丘の上で日の出と日没を楽しむことができます。サピットの美しさはそれだけではありません。サピット周辺にはレモンバス、レモン植物園、スバウ温泉もあります。それらのすべては訪問者の観光客のニーズを満たすために設備が整えられています。例えばスバウ温泉は硫黄温泉を楽しみたい観光客がよく訪れます。サピット村に行きたい観光客のためにたくさんのホームステイ先が用意されています。東ロンボクで最も古い村の一つとして、この村にはもちろんマウリッブレック、ブブルスバトゥ、イエラメッレバン、ガユガユ、トラクバラ、または薬よけ、素晴らしい文化財もあります。運が良ければ観光客はサピット村を訪れる特定の時間にこの文化イベントを見ることができます。サピット村に行くには西ヌタタガラ州の首都マタラム市から陸上輸送で2時間以内で行くことができます。リスナーの皆さん、これでプサワナイの連写を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。 ボイスオブ Indonesia は再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブ Indonesia から魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はエラリ海外放送局の Voice of Indonesia と記憶文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はサンビルマヌング、日本語で待っている間についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはサンビルマヌング、日本語で待っている間というタイトルの会話を聞いてください。この会話はトランスジャカルタのバス停でケビンさんとメラさんの間で行われました。彼らはトランスジャカルタバスの到着を待っています。会話を聞いてみましょう。
Sambil menunggu bus datang, kita beli minuman yuk.
Ayo.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。サンビル、サンビル、日本語で間、間、バス、バス、日本語でバス、バス、マヌング、マヌング、日本語で待っています、待っています。ダタン、ダタン、日本語で来ます、来ます。ブリー、ブリー、日本語で買います、買います。ミヌマン、ミヌマン、日本語で飲み物、飲み物。サンビルマヌングバスダタン、キタブリミヌマンドゥルユ。サンビルマヌングバスダタン、キタブリミヌマンドゥルユ。日本語でバスが来るのを待っている間、まずは飲み物を買いに行きましょう。バスが来るのを待っている間、まずは飲み物を買いに行きましょう。リスナーの皆さん、会話の中でケビンさんが Sambil menunggu bus datang, kita beli minuman dulu yuk. 日本語でバスが来るのを待っている間、飲み物を買いに行きましょうというのを聞きました。その表現には、サンビル、日本語で、間、その、接続詞があります。サンビル、日本語で、間の接続詞は、同時に実行される二つのアクティビティを示すために使用されます。会話の中で、ケビンさんとメラさんはバスを待っています。同時に、ケビンさんはメラさんに他の活動、つまり飲み物の購入を進めます。それで、ケビンさんは、サンビルマヌングバスダタン、キタブリミヌマンドゥルユ。日本語で、バスが来るのを待っている間、飲み物を買いに行きましょう、と言いました。サンビル、日本語で、間の接続詞は、実行されたアクティビティに言及する前に、表現の最初または途中に配置できます。他の例を聞いてみましょう。Kita beli minuman sambil menunggu bus datang yuk. 日本語で、バスが来るのを待っている間、まずは飲み物を買いに行きましょう。日本語で行きましょう。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Sambil menunggu bus datang, kita beli minuman yuk.
Ayo.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiceindonesia、 メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。